そうか、その遊び方もまあできるか。
トレーディングミュージックバトルみたいな。これをセットしてダーエンド。
このラジオはアナログゲームをきっかけに出会った夫婦が日本のアナログゲームとその他の趣味についてお話しするそれなりな紹介番組です。話しては私三条馬さとしと
あさとです。
はい、というわけで始まりましたよろずや楽団のそれなりな日々第14回でございます。
はい、もう回数はいじりませんよ。
いや、いじってくれとは一言も言ってませんけど。
いじられて嬉しいくせに。
いや、やめてやめて、それなんかいろんな誤解を与えるから。はい、まあ、あのゲームマーケット、
はい、
2018春、
はい、
が終わってもう2週間ちょっとぐらいですか。
もう3週間になるんじゃないの。
もうすぐ3週間ぐらい。
早いもんだね。
あの全然ゲーム消費できてませんね。
集まる機会が少ないからね。
ゲーム会やったのまだ1回だもんね。
なんか自分らで持ってるからちょっと安心してるところある。いつでもできるっていう。
ああ、それはある。確かに
誰々が買ったの、じゃあそれやるやるって行くのとはまたちょっとモチベーションが違う。
うん、まあ来てくれたらいつでもできるしみたいなね。
そうそう、よくない。
よくない。
積みゲーが増える。
ああ、
あれじゃあ積みゲー消化するまで次買わないって言うてる端から、ああ、今度年間対象がどうたらとか。
ああそうね、
もう言うてる前に次は秋ですよ。
そう、年間対象のノミネートも発表されましたし、
いまだにどっちがどっちって分からんくなるけど。
ああ、ドイツ年間ゲーム対象と、あ、もう一個なんだっけ。
そこの浅さが露呈してしまう。
そうだから、あの我々ダメです、真面目な話をする2人じゃないので、
うん、
こういうのは触れないでおこう。
学のなさが。
知識のなさが。
この間職場に海外のお客様がいらっしゃって、
はあは
あ、あのちょっとダンディーな感じのおじ様が、
は
あ、ほんで話しかけられてんけど、わあどうしようってなったよね。
なったよねじゃなくて、どうした。
超焦った。いや、まあ、うん、その時は忙しかったから、
うん、
向こうも空気読んでくれた。
あ、こいつ英語できねえな。
あ、そうそうそう。いや、もういや、一言二言はちょっとね、
うん、
やっべえ、でも査定もあるしなみたいな。
あれ何、売りに来たの。
あ、違う、査定中にカウンターで声かけられて、やっべえと思って、
あ、
やっべ、もうあの別のスタッフは今休憩中だから一人逃げられないみたいな。
察してくれたわけやな。
そうそうそう、もう日本語学んできてって思った。
そりゃでも我々も海外に行ったらそうなるわけですから、
うん、いやでもその時は一応ほら何必要最低限の何言葉が書かれた本ぐらいは持っていくやん多分。
ああ、はいはいはい、
どこどこに行く方法がどうだろうとか、ああ、はい、これは何ですかみたいな、ああ、はい、その本ぐらい持ってきてみたいな。
まあでもあれじゃない、今はスマホで翻訳がすぐできるから。
仕事中スマホ持ってないから。
ああ、まあ我々が海外、まあ、我々海外行かないか。
そうだね、
はい、
行く時はぜひ通訳をつけよう。
そう、あの海外にね行くとしたらほらやっぱりあのエッセンってあるじゃないですか。
うん、
エッセンはどう、興味ある。
なくはないけど、
うん、
その前段階として飛行機に乗りたくないので、どこでもドアができるの待ってる。
おあの船は、
船もやだね。
ああ、
乗れて溺れるじゃん。
もう沈む前提。
うん、
飛行機も落ちる前提。
飛行機昔怖い映画見たからさ、
はあ、
もうずっとあれがトラウマ。
あ、まあそういうのあるよね。ちなみにどんなの見たの。
実際にあった事故がモデルになったやつで、
は
あ
は
あ、あの飛行機の天井がベロってめくれちゃうやつ。
あの金属疲労的な、
うん、かどうか分からへんけど、離陸直後、その映画の内容では離陸直後に、
うん、
男の子がなんか天井のあれって言って、スチュワーデスさん、
うんうん、
当時スチュワーデスさん、
うん、
って言ってたかどうか覚えてへんけど、まあ、うん、って確認した時に、
うん、
もう離陸してるから、
うんう
ちょうどその時にブワーって天井がめくれて、離陸直後やったから乗客はみんなベルトしてたけど、その通路歩いてたそのキャビンアテンダントの人だけが被害飛んでっちゃって、で、操縦席の人はそんなに気づいてないわけよ。異常があったことに気づいてなくて、でキャビンアテンダントの人の人らがどうにかこうにか伝えなあかんぞって異常事態をみたいなっていう、なんかパニック映画的な。だから実際に被害に遭ったのは一人だけなのかな、
実は
のリアルの方
リアルの方でも、
あ、まあそこまでは見てないけど、それをちっちゃい時に、
うん、
なんか父親が日曜日かなんか家で映画見てる時に、
日曜洋画劇場的な、
でしかも父親がこれほんまにあった話やぞって言うもんやから、
うん、もうトラウマになっちゃった、
飛行機って飛行機ってそんなことあるんや
ってなっちゃったわけね。
まだその時は飛行機一回も乗ったことないぐらいちっちゃい時で、
はあはあはあ、
でそれからもうずっとそう男の子が指さして振り返ってバーってめくれって飛んでいかはるシーンがずっと頭に残ってて、
はあはあはあ、
でそれから何年か後にちょっと国内線、
うん、
ちっちゃいもうあのこ海外 その映画にあった大型ジャンボとかみたいなんじゃなくて、ほんとちっちゃい数人、
うん、
数十人ぐらいのやつに乗る機会が一回だけあって、
うん、
もうガッチガチだったね
いつ天井が剥がれるのかって
もういもう飛ぶ前に異常なところはないかをめっちゃ見たね妹と二人で多分妹もウトラマになってるで多分一緒に見てたはずで、
あ
飛行機なあれなめっちゃ嫌やなって同じぐらいのトラウマになってるかは分からへんけ ど映画のタイトルももう忘れたけど、
うん、っていうのがあるから飛行機は乗りたくねえと、
無理あれはね、うん、衝撃やったよ。今もっかいあの映画やるよって言われたらもう絶対見られへん
今見たらちょっとまあ、別の感覚になるかもしれない
けど、かもしれんけど怖くて見られへん。
ああそうねそうね、
あの被害に遭った人が一人の映画やったけど、
うん
うん、今最近見る映画はもうどんどんパチパチやっていっぱい人が死ぬ映画だって見るんやけど、ああ
はいはいはい、
もうその被害者の数がどうたらとかじゃないね、もうなんかトラウマってこういうことですよ。あ
そういうことです
ね、ほんと父親を殴りたいいらんもん植え付けやがってってい
やまあ別に植え付けようとして見せたわけじゃないだろうし、
い
やお父さんもたまたまつけたぐらいだったんじゃないの。
おおそれは分からん、
うん、けどね、うん、
いやあんな本当にあったやつとかダメだよ、見て怖い怖い。
そうだね。えじゃあ船はよ、船は
普通には私が泳げへんから沈んだ怖いなって。
まあそれはね、
大きい船で何泊もとかは怖いね。別にタイタニックはどうでもよかったけど、
うん、
別にあのタイタニックの映画はトラウマにはなってないけれども、
うん、
でも氷山に当たって死ぬのは嫌だから、冷たいとこ通らないならまだワンチャンあるかな
ああでも暖かい海はサメいるよ。
あじゃあダメだ、
うん、
サメ怖い
いや冷たい海にもいるかもしれないけど
冷たい海にはいないんじゃないの。
いないかな。
あの何ボーボーって何なんかの、
はい、うん、分かりますよ。
何の音あれ、汽笛？
汽笛、なんかあのボイラーじゃないけど
あの音にびっくりして心臓止まるとかあるかもしれんからああ気を通るビクンみたいなどこにも行けないわ
それもあの駅のホームでさ扉閉まる時の音にびっくりして死ぬのと同じレベルですよ。
乗り物怖い。
乗り物怖い。
だって全部鉄の塊でしょ。
まあね、うん、
なんで飛ぶの、なんで浮くのってならへん。その物理的な話をされても、
うん、
物理の授業でさ揚力がとか浮力がとかさ、うん、そういうので、
うん、
理解はしても、
うん、
納得しない
ああ納得はできねえ、腑には落ちてないと。
そうそう、認めない
認めない
認めない、
誰が何と言おうと
認めない
実際に空飛んでますけど、
いやあれ飛んでる気になってるだけかもしれないそうなの、みんなが見てる幻覚かもしれない
あそうなの、実際に人とか物は動いてないと。
そうそうそう、マトリックス的な世界であると。ここは あれはもう実際に飛んでるわけじゃなくて、あれも今ここにいるのも全部映像で、
うん、
本当のみんなは繋がれて、うん、あーってなってかもしれんで、ね、
うん、
それやったら飛んでても認めよう。
あ、
映像だもの、
映像だもの、
フィクションだもの。
あ、何の話やねん。
いやでも海外旅行は、海外旅行っていうかもう海渡る、国外に出るは、
うん、
興味はゼロではない。
ああ、いやまあじゃあ、まあ、その辺のことは置いといて、
うん、
まあ、エッセンに行けるなら行ってはみたいなっていう話ね。
うん、
うん、
行ってやらなくもない。呼ばれたら
呼ばれたら上から。
いやそれぐらいの気持ちがないと、
うん、
七には赴けない。
ああ、空という七ね。ああ、あの死の土地と書いて七ね。はい、
それぐらいは覚悟決めないと。
そうですね。そうですねじゃないけど、うん、そうですか。はい、これあの でじゃねえよ。あの用意してた話まだ一個もしてないですね。
そうだね。
はい、
なんか言いたいことあるんでしょ。
何その国下手くそか。でまあまあまあね、
じゃあ、じゃあ、あれですよ、はい、いつもポッドキャスト撮る前に今日この話せなってメモ取るけど、うん、もうそこでさ、
うん、
いや、じゃあ軽い打ち合わせ的な話をここでピアッとすると、
うん、
もう言った気になるからもういいかな、すんって。
よくないっていう、
そういう話のプロじゃないからもういいかな、すんってなる。気持ちが
気持ちが、うん、
まあ、新鮮な気持ちになれない、
なれないって。じゃあもうどうします、飛ばします。
いや、うーん、言いたいことあるんやろ、
うん、いやまあね、そのあのだいぶ話変わるんですけど、
はい、
最近あのハマってる人がいまして、
ハマってる人が、
はい、あの崎山壮志っていうシンガーソングライターの、
うん、男の子、
男の子になるのかな、まだ高校1年生ですよ。
お
う、アベマ TV の、
うん、
あの日村が行くっていう、
うん、
バナナマンの日村さ
ん
がやってる番組で、
う
ん、高校生フォークソング選手権的な、
うん、
あの企画に出てたんだけど、
うん、
あの友人に勧められて、
うん、
まあ、LINE であの画像じゃないわ
動画
のリンクが送られてきて、まあ、絶対好きだから見ろって言われて、で見たらドハマりですよ。
心臓は静かに。
いやこれね、早く音源化してほしい、今の感じを。
あ、なんかシュッとしてから同じ曲歌われるのではなく、
そう今の まだやっぱりその歌い方とか未完成な部分があるんだけど、
それはもう今がいい、
そうそれはそれでいいから、とりあえず今の感じを音源化してほしい。
でもあれでしょ、今ライブの動画とかいろいろ、
そうだからね、 YouTube 万歳ですよ。
早く公式にお金を投資したっていうね。でも
そうそれもあるし、
うん、
あのね、気がついたら YouTube で動画見ててお仕事が手についてないっていうね、ダメな状態ですよ。
それダメだね。それはダメだね。
そう、すごくねダメなんですよ今。
ダメじゃねえかよ。それは私が殴って止めればいいのか。
そうだね、インターネット取り上げるぐらいの感じじゃないと。
インターネット取り上げたらでも仕事できないじゃん。
そうなんですよ、これ困ったことにね。
なんだろうね、あの保護者の利用制限的な。
そうあのなんて言うんだっけあれ、
ペアレンタルコントロール。
うん、 YouTube 見ちゃダメって。
できんのかね。できないでしょ。
できないだろうね。いやっていうぐらいね今ハマってますよ。
いやまあいい出会いがあったんじゃないですか。
いい出会いでしたね。というかあの出会った年齢が年齢だったらもう本当死んでたぐらいの衝撃だったんですよ。であのこれ最初に動画見たのがこの前のゲーム会、あの土日で泊まりで自宅でやってたんだけど、
まだ1週間経ってないわ。
あ、1週間経ってないね。であの土曜日の夜中に友人から LINE が送られてきて、日曜日の朝に見たんですよ、
うん、
みんなが起き出す前に俺だけ起きてて、で朝食食べながら見てたんだけど、ちょっとそこでもうすごい衝撃を受けたから
内臓えぐれるぐらい、
そう、俺この後ゲームできるかなってなってて。
そんな状態でゲームしてた。
うん、いやだからあれがね、
気もそぞろ、
気もそ、いや
早く違う動画見たいみたいな。
あ、なってたなってた、
うん、薬物じゃねえか
いやだからあの10年ぐらい前の若さだったらちょっとごめん俺今日ゲームできねえわって言って次なんか他のところ行ってたかもしれない。
他のところ、
なんかちょっとごめんって言ってどっか出かけてたかもしれない
危険交通事故と薬物と一目惚れが全部襲ってきた感じだね
そうっすね、あの動画貼っとくんで
ぜひ。
ちょっとねいろん、うん、まあでもまあ音楽も好き嫌いというかね好みがあるので、
ね、まあでもそれ聞いてもらったら三条馬さんはこういう音楽が好きな人だよっていうのが知ってもらえるよね。
うん、まあ誰に向けてっていう話はあるけど、
いやもしかしたらそのそういうのが好きだったらこういうのも好きなんじゃないっていっぱい知らない出会いを持ってきてもらえるかも。ああ
なるほど。
もうよだって今いろんな世代の人と知り合いが増えてきてるから、
はあはあはあ、
全然違う業種の人とかも出会いがあるわけでしょ今は。
なるほどなるほど。
ゲームつながりで、
はいはい、
だから思いもかけない出会いがもっと増えるかもよ。
じゃあもっと仕事しなくなるか
その時はどうしようか、私がなんか目を覚ませって何どうしたらいい、ガムテープでまつげでも抜けばいい
いやただ痛いだけ
目を覚ましてあーってい
や目は覚めてるんですよ
そうだね、
はい、仕事してないだけで
仕事せーって
、はい、まあまあそんない
い出会いがあったっていう、
そうそう、あのまあいい出会いがありましたっていうねところなんですけど、ここからね、
はい、
本題のゲームの話をしていくわけですけれども、まああのこう見えてこう見えてっていうとよく分かんないですが、まあ、我々音楽も好きなわけですよ。
そうだね、
カラオケには月1ぐらいで行かないと朝人さんも死んじゃうっていう。
この間2ヶ月ぐらい行ってなかったけどね。
そうだね、
息できなくなるかと思ったね
ああまあっていうぐらいねカラオケも好きな我々なんですけれども、はい、そんな我々がこのゲームを買わないでかというゲームが一つございまして、で、今回、
はい、
ご紹介するのはナスカゲームズさんから発表されております、
はい、
縛ってカラオケでございますと。
とうとう買っちゃった感、
まあ、とうとうと言いますか、このゲームは、今回のゲームマの新作ではなくて、初出しは2016年の秋のゲームマーケットで、
うん、
もう2年前になるんですかね。
その時から気になってたの、
うん、初めて目にしたのは多分2017年の秋のゲームマーケットでも出展されてたんですよ。でこの縛ってカラオケも、販売されてて、でやっぱ買おうかなってなってその時に、
うん、
でも2人じゃなって思ったのよ。
最近ずっと2人でカラオケ行ってるからね。
そうそう、でどうしようかなってなった時にあのゲーム仲間で作ってるグループ LINE に、
うん、
カラオケで遊べるこういうゲームがあるんですけど、うん、みんなさんどうですかと、一緒に遊んでくれる人がいるなら今回のゲームマーケットで買ってきますっていうのを、うん、
言ってたね。
そう送ったんですよ。そしたらもう全無視、
全スルーだったね。
全スルーされて、
だってもう最近そのメンバーで行ってないもんカラオケ。
そうなんだけど、いやほら
うんともすんともなかったね
そう、いやまあカラオケはあんまり行かないからこういうゲームはしないなとか、なんかほら反応があってもいいじゃない、なんでなんでみんな全無視なのって。
記録だけが数字がカウントされてみんなスンって
そう
スタンプの一つも来ないって。
そう、
寂しい。
だからもう
あの心が折れたよね。
そう、俺の中でこのゲームはもうなかったことにして、まあその
スルーしたよね。
スルーしたんですよ2017年の秋は、
うん、
で、まあ、今回2018年春になってナスカゲームズさん出店されてると、
うん、
まだ縛ってカラオケ買えますと、
うん、やっぱなって
買わなきゃダメでしょこれはと思って、
心に訴えかけるものがあったんだから買えばいいよ。
そうで、遊んでくれる人いないけど買いました。
持ってなかったら機会は訪れないもんね。
そうだね、
持っといたらあやっぱそれちょっと気になってたんすよっていう子がいるかもしれないし、
かもしれないしね。
まあ別に2人でも遊べばいいし。
はい、でまあ入りがね悲しい入りになっちゃいましたけど ゲーム自体はね非常に楽しく、
そうこの間やってきた
んで、はい、あの2人でもう楽しく遊びました。
私が勝った。
そうい
いな。
はい、負けましてね。
まさかだったよ。
このゲームね、正直ね、私無双できると思ってたんですけど。
だってね、レパートリー私のうん十倍あるもんね。
あるはずなんですけど。
私もね、絶対勝てねえと思ってた。
はい。
まさか余裕で勝った。
うん。いやね、でこのゲームがどんなゲームかと申しますと、
はい。
縛ってカラオケというタイトルの通りですね。
はい。
カラオケの選曲に縛りを入れて、その縛り通りに歌を歌うことができれば
得点
になるというゲームでございます、
はい、
でどういった縛りがあるのかっていう話ですけど、例えばアーティストで男性アイドルの曲を歌ってくださいとか、うん、同じくジャンルで映画の主題歌とか、あとはですねタイトルでアルファベット1文字のみ、またはひらがなにしたときに2文字というタイトルの曲だったりだとか、でまあ他にはあのジャンルで J-POP だとかロックだとか、あとこれもあるよね、あの某合成音声ボーカルシリーズ。
ああ、本当にそう書いてあるんだね。
これはあのまあ権利の問題で、ね、一応こう書かないといけなかったらしい、ね、
あれだから名前があるからね。
そうそうそうそう、まあなんていうね、その縛りのカードがいっぱいあるわけですよ。でこれを山札にして、5枚オープンにして並べますと。で、一番いいのはその5つ全部に合致する曲。
まあなかなか難しいけどね。
なかなか難しいけど、まあそれが一番得点になるという話ですよ。
うん、該当したやつ全部カードもらうわけじゃないでしょ。得点もらうわけじゃないでしょ。
そう。で一応まあルールとしてはそのうちの例えば3つに合致してましたとなったら、その中で
一番点が高いの
っていうルールじゃないんだけど、カードごとに、プラス何点っていう得点が書いてるので、好きなカード
あ選べるんだっけ
を選んで、まあ、自分の得点にして、あと、合致してた枚数分、今回3枚だったら、1枚もらって残りの2枚分はプラス2点っていうボーナス点をもらうというようなシステムになってます、うん、でまあ場からカードがなくなったら山札から補充して、まあ、また新たな縛りが出てくるとまあいうのを繰り返すゲームなんですけれども、これ意外に難しかったよね。
おないぞってい
う、うん、
どれが該当するかなって。
だ全くどれにも該当しないはさすがになかったけど、複数該当させようと思うとかなり難しかった
ですね。でも複数該当させないとすごい点差開く感じした。
ああそうねそうね、
うん、何やったっけ、昭和の曲かなんかなかったっけジャンルで。
ああ、あったあった、昭和の
曲あれ最初に出たやん確か。
出ましたね。
あれはさっき取らんとと思ったよ。確か点数高かったと思う。
確か点数高かった。何歌ったんだっけ、
村下幸三さんの初恋
名曲。
名曲、あれいい曲っすよ。
でまあ、ルールとして、
うん、
前の人が歌ってる間に自分が歌う曲を選曲し終えなければならないと。
早いと 2分3分ぐらいで、
そうだ、ね、
終わる。あの選曲時間が
短いやつね、
まあ、あれば5、6分のやつもあるしね。
そうそうそうそうそう、
曲になったら8分とかもあるからね。
まあ、うん、まあまあないけどねそんなに。
あでもさ、この間やった時は2人でやってたから、
うん、
片方が歌ってる間だから、まあ、早い曲は3分4分、
うんうんうん、
何回何でか6分やったけど、うん、何人かでやってるともっと考える時間あるよね。
ただ自分の番になるまでにカードが入れ替わってるから、今この状態だったらあれいけるけど、わあのカード取られた、あわあのカード取られた。
じゃあやっぱり実質前の人の分ぐらいか。
そう、前の人が歌った曲もう歌い終わってからどのカード取るかっていうのをその人が選ぶから、自分の曲選曲し終わった後にこれでと思ってたカードを取られちゃったりしてる場合もある
よね。複数のカード該当してたら選べちゃうもんね。
そうそうそう。でこれあの取扱説明書にね、ゲームの進行例ってまあまあよく書いてあるじゃないですか。 何々くんは何々のカードを取ってみたいな、
うんうん、
そのさっき言ってた状況で、
うん、
ゆうこさんは狙っていたカードをジョウスケくんに取られてしまったので鬼のような形相ですって書いてあった
言い方
言い方、まあでもあの実際遊んだら鬼のような形相になるゲームではないから、
そうだね、
はい、
あーっていう顔するけど、
まあまあみんなで楽しくねカラオケ盛り上がれればっていう本ではありますけど、
うん、
あの2人でやっても意外と楽しめたね、
うん、
あのこのゲームをやらないと絶対歌わないような曲も入れたりするし、ただやっぱりもうちょっと多い人数でもやりたいなとは思う。
何人ぐらい、何人から何人、
2人から8人かな、
4人ぐらいでやりたいね。
そうだね、4人ぐらいがベストかなっていう気
もしない。チーム戦もできるんだ
っけ。チーム戦もできます。
いやでもカラオケ行き慣れてないとかレパートリー少ない人はチーム戦じゃないとしんどそう。
あーまあまあかもしれないね、かもしれない。
あ、1番だけでいいとかでやってもいいかもね。
ああ、あのフルコーラス、
そうそうそう、アニソンとかだと1番しか知らないって結構ある。
あ、
あのテレビで聞いてたやつ、ドラマで聞いてたやつでも1番しかテレビで流れないし、フルは聞いたことないと思う。それでもセーフでもいいかもね、
まあ、かもしれないね。まあその辺は集まったメンツによってで決めればいいし、うん、
ルールも別にそんなね、
まあ、そこまでね、
う
ん、いいとは思いますね。で、あの2人でやった時にちょっと思ったのは、あの該当するカードが3つあったらそのうちの1枚選んで、
うん、
取って1枚めくってだけど、
うん、
あのカードの入れ替わりがちょっと極端に少ないから、
もう全取りでもいいんじゃない、
うん、2人の時は全取りで、あの該当するカードは全取りでもいいかもしれないなとはちょっと思ったね。
あの定数の配分はまたあれだけど、
うん、
またやろう。
これまたやりたいですね。
そうだね、
うん、
思ってた以上に楽しんだし
そうね、そうね、
もっとあ苦しい、選ぶ曲がない、苦しいで終わるかなと思ってたけど、うん、あ、これいける三条子さんの方こそいけないみたいな。
そう、
レパートリーめっちゃあるのに。
そう、
レパートリー何千曲とあるんでしょ。
何千曲はないですけど、
何千曲と歌ってるじゃん。
ちょっと待ってね。いや、あの私ですね、2013年、
もうそんな前、
うん、から50音順で1曲ずつ歌える曲を入れていくっていうのをずっと一人でやってるんですよ。
やってますね、
はい。
今どこまでいってるんですか。
今バ
ば
ば
ハヒフヘホが終わってば、
そう、
パピピパピプペポは
まだ行ってない、
まだ行ってない、
うん、あの今見たら、バーニングクリスマスで終わってた
あ、確かに歌ってた気がする、
うん、
これあれでしょ、ダム限定でやって
る、ダム限定でやって、
最近ちょっとジョイサウンドで入ってるからね。
そうだね、あの採点を入れて、75点以上出たら一応歌えたという判定にしてずっとやってるんですけど、今全部で965曲
すげえ
だった。今見たら
965曲、
うん、
多分私それの半分もレパートリー持ってないと思う
っていうぐらい、レパートリーがあったとしてもこのゲームで勝てるとは限らない。
そう、すごいね。 そんなに歌ってましたか。
そんなに歌ってたみたいですね、今見たら。
すごい、だってダブってないんだもんね。
ダブってないです。
すごい、
だって赤から順番に入れてるんだもん。
そうだね、
はい、
変態だなその遊び方、
うん、
あれ終わる頃にはもう前の方で入れてない曲も増えてるもんね。
そうね、
新たに増えてる曲
も、うん、今俺も自分でさ、あの見て愕然としたけど、これ5年もやってんだなと思って
どこに出すでもなく
一人で
最初どっかに出そうとしてたよね。
あ、最初、いや、あの違う、うん、保存するのにブログを使おうと思ってあげてたけどだんだん面倒くさくなって
だって枚数が、写真の枚数が多いし、
そうそうそうそう、
バッカじゃねえのってなるね
、うん、まあ一応あと何年かかかると思うけど最後までやろうとは思ってますよ。
変態だな、まあ、そんなことをしながらカラオケを楽しんでるから、また新たな遊びができていいんじゃないですか。
そうそうですね、だからの50音でやろうと思ったのも、普段歌わない曲も歌ってみようっていうのがあったんですよ。
そうだね、
うん、
聞いてはいるけど歌ってないっていう曲いっぱいあるもんね。
そう。
いやでも私がやったらそれすぐ終わるな。
途中だけど965曲って多いのかね。そんなに多くないような気もしてきてるんだけど、
知ってる曲は何千曲ってあるかもしれないけど歌える曲はそんないないから、どうなんだろうね。
どうなんだろうね。
私らはさ、でも1回カラオケ行くと、最低でも6時間、長くて8時間以上
行ってますね。
普通の人はどうなの？
2,3 時間だと思いますよ、2人で。
2人で 2,3 時間？
うん。
何も歌えねえじゃん。
いやいや、何も歌えないことないよ、2,3 時間いるんだから。
だってアルバム1枚分歌って1時間だぜ。
まあね。
足りない。
それは我々の感覚だから。
じゃあ多い方なんじゃないの？
違う違う、我々のカラオケの話ばっかりになってる。そういうことじゃない、そういうことじゃない。で、そう、あの基本的なねルールは、うん、あのさっき言った5枚並べて、
うん、
あのそれに該当する曲を選びましょうっていうことなんだけど、
うん、
カードに特殊能力がついてたりとか、
うん、
あとあのゲーム終了時にこうなってたら得点ですよみたいな
ボーナスカード、
ボーナスカードを秘密裏にみんな1枚ずつ持ってたりだとか。
ああ、それをこの間やらなかったね。
うん、まあ2人だったからね、これはちょっと今回いいかなと思ってやらなかったんだけど、
次はそれもやろう
っていうね。まあいろんな要素がありますので、
うん、
あのちょくちょくカラオケ行くよっていう人はあると
新しい遊び方として、
うん、非常におすすめかなとは思います。
カラオケ行きたくなってきたじゃん。行きたい。カラオケ、カラオケ、あれこないだ行ったんで、いつ2週間ぐらい前
そうかな。
あ、じゃあもう行かないと。もうカラオケ行かないと。
もうカラオケ行かないと。
もうカラオケ行かないと、もうストレスがパンクしそうだよ。
そうですか。いや、まあまたこれを遊びに行きましょう。
行こう行こう。
あ、そうそう、思い出したけどさ、
はい、
あのカラオケのパセラ、
あ、関東の、
関東の、
うんうん、
あそこがボードゲームを置いてっていうのあったけど、いや、このゲームも置かなきゃダメですよ。
置いてないのかな、
わかんない。今勝手に言ったけど、
置かないとダメだよ。
これ置かないとダメですよ。
もう全カラオケに置かないと。
おお、全カラオケ、全カラオケ店ってこと。
全カラオケ店は、
うん、
タンバリン、カスタネット、芝からだよ。
ああ
、あとカルウタ。
あ、カルウタね。
カルウタまだ遊んでないから、
ね、うん、まだあれだけど
置かないと。
そうだね、
カラオケを遊んでもらうためのものは置いとかないと。
そうですね、カラオケの大きいチェーンでいうとビッグエコー、
ジャンカラ、
ジャンカラ、カラオケ館、あとラウンドワン、そう、それとパセラ、
うん、レインボ
ーレインボー
ボヨヨン。
まあ、あの関西ローカルの
カラオケできるところはぜひ
ぜひ
置いてほしい。カラオケ喫茶でもいいよ。
ああ、スナックとか、
スナックとかカラオケ機器置いてるところ、
たくさんのカラオケ店に置かれ出すと、あのバージョン違いでスナックバージョンの芝から、
あ、もっと限定的な、
そうそうそうそうそうそう、
お店に合わせた、
お店に合わせた芝からを、
いいね、
うん、無責任に
言うだけはただ
完全にもう無責任な話ばっかりしてますけれども、いや、っていうぐらいね、カラオケとの、まあ、もちろんカラオケで遊びましょうっていうゲームだから当然そうなんだけど、
うん、
あのカラオケとの相性はもう抜群ですよ。
そうだね、今もう下火だと思うけど、
うん、
Wii にジョイサウンドのソ
フト、ああ、あったね。自宅でも遊べる、
自宅でも遊べる、
うん、
まあ、やろうと思ったら別にカラオケじゃなくてもね、自宅で、
ああ、まあまあまあまあね、
できるできる、それぞれの、あの何、iPhone とかスマホ持ち寄って音楽入ってるから。
ああ、そうか。そうか。それもまあできるか。
できるできる。歌じゃなくても。
それは聴く専門の人もいるもんね。
うん。俺この曲持ってるとか、ガイドする曲出せるとか。
ああ。そうか。その遊び方もまあできるか。
トレーディングミュージックバトルみたいな。これをセットして大変の。できるできる、
うん、トレーディングだったらその曲となんか交換しなきゃいけなくな
る。あ、その曲いいね、ちょっとちょうだいみたいな、
あ、
買え、
うん、そうだね。
いや、でもできるできる、
それもできる、
ね、歌えなくてもできるよ。
あ、参加できる、それは確かに確かに、本当だ。それだったらみんなやってくれるかな。
できるかもよ、あの音楽ミュージックプレイヤーも持ち寄って、
じゃああれだ、あの写真とか動画のデータを全部消して音楽全部詰め込んどかないと
どれだけデキ組んどけるか。
そうそうそう
あ、いいね、それも遊び方できるね。
それ、それもありだね。
うん、夢広がるね。
夢広がる。
それだったらあの聞くけど、カラオケはちょっと人前で歌うの苦手な人だって遊べるよ。
そうだね。あ、でもそうそう、あのこのしばからの中にさっき言ったそのアーティストとかジャンルとか、うん、タイトルとかの他に、
うん、
アクションっていう縛りもあるんですよ。
うんうん、いろんな縛りがあるね。
そう、アクションだったら例えば歌詞を見ずに歌うとか。あ、
難しい
あとは、シャウトするとか。
シャウト、
あとアクションだったらこれね、振り付きで歌うとか。あと映像っていう縛りもあって。
選べないよ
あのカラオケにはほら映像がつきものじゃないですか。で、例えばあの動物が映像の中に出てきたら何点っていうカードだったりだとか。
それ本人映像のやつでもいいのかな。
あ、本人映像のカードもあるよ。
お、
映像縛りで本人映像とかもあるので、さっき言ってたスマホを持ち寄って、まあ、音楽をかけてっていうのだったら、このアクションとか映像っていうカードは抜いとかないと成立しない ね、うん。
まあ、そこはなんかいろいろ、
まあ、あのアクションで笑いを取るとかも入ってたから、まあ、
こういうどうやって
まあだからなんか
面白い歌詞ってことかな
とかもいいし、まあどんな手段でも OK って書いてあるから、
も
う最悪足をくすぐっても OK なんじゃないの。
それもカラオケ関係なくね
、うん、まあだから、まあ、こういうのがあるとちょっと苦手だなっていう人は、まあ、あらかじめ抜いといてもいいだろうし。
あ、まあ、そこはね、自由度があるよね。
うん、まあ自由度の高いゲームだとは思うので、うん、そうか。でもそうだね、カラオケに行かなくてもそれでもいいっていうのは遊びやすいね。
うん、
うん、まあもちろんカラオケでね遊ぶのが一番楽しいとは思いますけれども、う
ん、別にかけながら一緒に歌えばいいじゃん。
ああ
、だから映像系はちょっと難しいかもしれないけど、
映像は無理かな、さすがにね。うん、
あ、もう歌詞に動物が出てきたらいいとか。
ああ、に変えとくって。まあまあまあその辺はね、
うん、
まあ、あの勝手にバリエーションをこっちで提案してしすぎてもねあれなので、まあ、というわけで、
はい、
今回ご紹介したのは、ナスカゲームズさんから発表されております縛ってカラオケでございました。
はい、はい、
はい、というわけでエンディング的なお話でございますけれども、
はい、
まあ、ちょっとね、あの我々のゲームの宣伝というか、あの近況をお話もしようかなと思うんですけど、
うん、
どうやらですね、
はい、
東急ハンズさんに委託で出してた分の、あなたを知らないあなたの隣人は、
うん、
売り切れになったみたいです。
多分、
おそらく、おそらくちょっとふわっとしててあれですけど、
うん、どうやらそのようだ。
どうやらそのようでございますので、なので、現状では委託先としましては、イエローサブマリンさん、
感じ、あと DDT さん、
あと DDT さんと、チップ&ダイスさん。
一番確実なのはブース。
はい、あの自家通販のブースですね。
そちらまだ在庫ちょっとあります。
はい、
だいぶ減ったね。もうあとちょっとだね。
そうですね、
ありがたいことに。
ありがたいことに、ありがとうございます。
お買い上げありがとうございます。本当まだちょっと残ってます。
まだちょっと残ってますんで、はい、なんだろう、ご利用の方はお早めに
お買い求めはお急ぎを。
ああ、そう、それそれ
まあ、あの別に早急に売り切れを望んでるわけではないので。
ああ、そうですね、
残ったら残ったでまたゲームマーケットに持っていくし、
はい、なくなったらなくなったで、
ね、また考えるし、
また考えるし
1回で10個作るとかじゃないからね。
そうなんですよね、そこがね、ちょっとねもし再販ってなったら200個単位で作らないとあの値段で売れないので
200個作ってまた自分らで目を回しながら調配するんです。
そう、
あれ大変なんだよ。
調配大変だよね。
1セット100枚以上カードあるし。
そうだよね、
リビング占拠されちゃう。
はい、やめよう、ちょっと暗い話になるまあ、 あのお買い上げありがとうございますというところで置いときましょう。はい、
はい、
で、そう、あのあれですよ、今回食べ物の話はしてませんねっていう話ですよ。
いいのそれ。 アイデンティティが
アイデンティティが
なんだろうね、なんか美味しい話しよう。
美味しい話、あのあれでしょ、最近あさとさんがハマってる、
ハマってる
あの話、
サバ缶の偉大さ、
それね、
サバ缶便利、
便利ですね、
美味しい、
はい、
最高
最高で、最近サバ缶を使って何を作るのにハマってるんですか。
いや、そんなたくさんを作ってないけど、作ってめっちゃ美味しかったのはサバ缶の味噌汁。
そう、あれ美味しいんだよね。
サバ缶、サバの水煮缶を汁ごと、
うん、
あのお味噌汁の鍋に入れて、
うんうん、
具材は私らがやったのはあの業務スーパーで売ってる冷凍のごぼう人参ミックス、
うんうん、
お手軽、うん、ザバって入れて、
うん、
ちょっとだけだしの素足したけど、
うんうんうんうん、
なくても多分
あのサバの旨味で、
サバの旨味でいいし、まああと味噌、あのもう好きに入れればいい、
好きに入れればいい、
あの好きな具材を入れればいい。
ああ、そうですね、
あの感覚としては豚汁の豚の代わりにサバ缶みたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そう、この辺ちょうどスーパーで売ってる、あともう豚肉入れたらいいだけの豚汁の野菜セット、
うんうんうん、
であれサバ缶入れた、
うん、あ、それ
大根とか人参とか、うん、あの切ったやつ入ってる、
うんうん、にサバ缶を入れてサバ汁、
味噌も入れたよ
あ、そうだね、そりゃそうだけど、
まあ、味噌によるかもね、うちは田舎味噌だけど、
うんうんうん、
あ、めっちゃ美味しい、
美味しいね、あれ美味しい。
あのサバ缶はなるべく崩さずにそのまま、
うんうんうん、
大きいままどうせ崩れるから後で、
あ、なるほど、
ね、大きいままの方が食べ応えある。
うん、あれですね、あのサバ缶も汁ごと入れるのが味噌ですね。
そう、汁にうまみが
凝縮されてるので、
凝縮されてるので水煮だからね、脂っ気ないしね、
うんうんうん、美
味しい
美味しい。
あとサバ缶使ったのはあれだよ、炊き込みご飯。
ああ、そう、あれも美味しかったね、
サバ缶で炊き込みご飯、
うん、
あれ何入れたっけ、サバ缶とサバ缶の水煮缶と、
うん、
舞茸
入れてたと思う、
あとまあ適当な野菜の、
うん、
だからあの鶏肉とかの代わりにサバ缶にするって、
うん、だから味付けとかは
もう普通に
普通の炊き込みご飯と一緒で具をサバ缶にする
って感じ。そうそうそう、あれ三条馬さんハマってたよね、
あれ美味しかった、
お肉より好きやもんね、
あ、炊き込みご飯では、
うん
うん、今はそう、
お手軽
お手軽、
あのあれ3号だけ4号だけ3号だいた、まあ1回1か、
うんうん、
美味しいです、サバ缶おすすめ、
サバ缶美味しいですね、
便利、何が便利って骨まで食べれる。
それ便利っていうジャンルになるの？
便利なんじゃないの？骨のこと気にしなくていいから、お子さんも安心。
ああ、
サバって骨ごっついからさ。
いや、まあ確かにね。
他の魚もさ、小骨とか気にしなあかんけど、
うん、
サバ缶詰のやつはもう全部骨ホロホロってなるからさ、
うんうんうん、
喉に刺さる心配も特にしなくていいし。
あ、まあ確かに。
子供用に骨を避けてあげる必要もないし、
はははは、
便利。
え、でも絶対そうとは限らないんじゃないの？
え、
大丈夫？絶対柔らかくなってる？
絶対柔らかい、サバ缶は。
本当？子供が食べても大丈夫？
子供の時めっちゃ好きやったよ。サバ缶の骨くれって言って食べてた。
骨だけ？
骨だけ先に、我先に食べてた。
あ、そうなの？
兄弟、妹と、
ああ、
我先にサバ缶の骨って言って美味しいって。
骨を取り合う。
骨食べれるってなかなかないよ。
いや、まあまあまあまあまあ、まあ、言わんとすることは分かりますけど、
サバ缶、サバの水煮缶で肉の代わりにすき焼きに入れるのが好きだったのよ、私は。
あはははは、
あの母は貧乏鍋だからよそで言うなんて言うけどあれ美味しいんよ。
ああ、だからまあその牛肉の代用品としてではなくて、普通に一品としてじゃないね、
具として、
あの具としてサバ缶のすき焼きが好きだと。
私は好き、
うん、
サバ缶とあとすき焼きの具と、もうあれ入った時よ、もう先に骨よこせって食べてたし。
まあまあ、そう言われると確かに安全な食品っていうことにはなるんだろうね。
うん、焼かなくていいし、うん、お魚買ってきた時ね、
うん、
焼き上がりがどうのとか、火が通ってるかなとか全然気にしなくていいし。
まあね、でそのまま食べるなら味噌煮缶もあるし、
うん、多分私水煮缶でも食べれるで。
あ、そう、
多分ピピャッと醤油かけたらいいで。
ああ、
なかなかしないけどね。
まあまあね、
まあでも常備しといた方がいいよっていうぐらい。
まあそうね、うちは常備してるもんね。
常備するようになったね。
なったね。
もう困ったらそれで、
うん、
味噌汁できる。
うん、
そうだよ、サバの味噌煮缶があるんだから味噌汁に合わないわけがないんだよ。
ああ、そうかそうか、
サバと味噌は合う。
そうね、確かに
美味しいんでおすすめです。これからね夏だしね、塩分補給に味噌汁はいいし、
あのレシピあるっけ。
多分クックパッドで調べれば出てくるんじゃない。あれ何で見つけたんだ、
う
ん、
知らないよう
で。なんかねツイッターでどっかの郷土料理かなんかの紹介、
ほうほうほう、
なんかどこどこ行って出された郷土料理、そこの地方の味噌汁が美味しかったんですよって紹介してる人がいて、
うん、
サバの入ってる味噌汁がどうたら、うん、これ美味しそうっていう記憶に残ってた。
あーなるほどね。
その人も確かサバと味噌、サバの味噌煮感があるんだから味噌汁に合わないわけがないんだよって言ってた気がする、
う
ん、そりゃそうだ。
なるほど。じゃあまあもしレシピがあったら載せときますぐらいで。
ぜひおすすめです。誰か作ったよっていう人がいたらいいね、これ聞いて。
ああそうですね、
うちはもっと前からやってましたっていう。
じゃあ作れぽ、
作れぽ。それクックパッドのやつだから。
そう、これだんままずいかな。
聞いて作りましたっていう人がいたらぜひ言ってください、うん、美味しかったでしょって言うから。
ああなんだろうね、どんどんボードゲームの番組じゃなくなってきてる感じがしますけど。
美味しいもの食べて楽しいゲームすりゃ幸せでいいじゃないですか。
ああ間違いない。
サバ缶の味噌汁食べたくなってきた。
ああ。
あれ多分冷めても多分美味しいよ。
そうかな、
どうかな。でもサバの味噌汁は冷たくても食べれるから冷や汁。
ああ。どうかな、
サバ缶で作った味噌汁で乳麺したい、美味しそう。
どうかな。
ないなし。
いやまあ
やってみよう。
やってみたらいい、何でもやってみたらいいよ。
お腹減ってきた。自分で言って。
ただ今日唐揚げだから。
最高じゃん。
あれサバの味噌汁ないですよ。
我慢しよう。
ああ
お腹減った。
いやお腹も減ってきたのでこの辺にしましょうか。じゃあ、第14回、
はい、
よろずや楽団のそれなりな日々、この辺でお開きにしたいと思います。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。早く次の食べ物はないし。
あの食べ物のポッドキャストじゃないからね。